皆さんこんばんは。1月17日木曜日、今週も桂米二の落語話の時間がやってまいりました。私は番組アシスタントの小原克代です。よろしくお願いいたします。そしてパーソナリティは桂米二さんです。
はい、こんばんは、はい、1月17日ですね。
そうですよ
ちゃんと確認しとかんと、うん、まあ、頼れないわあんまり。
やっぱ言った方がいいかなと。
はいはいはい、ね、はい、私もその気持ちになります。
そうですよね。
明日は落語家を寄せです、は
い、よろしくお願いいたします、はい、します。そしてこの方です。
はい、こんばんは、スーパーサブの桂二条です。はい、世間は成人式が終わったぐらいですかね。
終わった頃ですよね。
ずいぶん前に感じますけども、うん、
本当にね、
僕は行きました。
あ、
はい、
あの紋付き羽織とか話して、
スーツですね。いつも年末にこと始めに行くあのスーツが、あの僕が成人式で着た、
ね、そうなんです。もう
10年近く使ってるようですね。
へ、
それ体型が変わってんこと自慢したんよ。
あ、本当にそうですよね。
それも友達からもらったやつなんです
、ね、この方の成人式は、
はい、一番成人式の通り
どうだったんでしょうか。
こんばんは、祇園の石田です。成人式ね、はい、僕は行ってないんですよ。行ってないじゃなくて行けなかった。まあ、仕事があったもんですから、残念でした。だから今でも、成人式はどういうものなのか分かってません。
私は仕事で行きましたんですよ。うち弟子の時で、普通やったらね、師匠についてるからそんな、成人式もクソもないねんけども、うん、たまたま私の出身 の、 中学、宇治中学でですね、そこで、成人式のイベントがあるんやけども、そこでいっそのこと落語やってくれと、で先輩2人頼んで、3人で行って、私がまあトップでね、ですから成人式は落語やってました。その同級生とかみんながいてる前で、
それはね、
それは
いいことですね。
あんまり受けへんのよ、
記念に残るね。
みんな何やこれ、この反応はと思った覚えてます
今
友達を見損なった中から泣く分からへんのかお前らはと思った覚えてます、
ね。
でもいいじゃないですかね、
友達っていうギャーギャー騒ぎよるんよ ね、
まあ、ね、
それもあったんやけどもね、
はい
はい、
じゃあ今週もこの4人でお届けしますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて先週は大将と一緒にね、
はいはい、
食べ物の話をしまして、
ちょっと中途になりましたんで、
そうなんですよ、
まあ、その続きを聞こうかと、
はい、今週もね、美味しい食べ物の話をしていきたいなと思って
る
んですけれども、
お餅の話してたんだかな。
そうそうそうそう、はい、お餅の話でね終わりましたけれども、
お餅、まだたくさんあるんですよ、うちにね、
うん、
冷凍室が本当に満杯なんで、なんとかしたいなと思ってるんですが、冷凍して、もう品質っていうかお餅のその柔らかさとかそんなの変わらないですか。
多分変わらないと思いますが、美味しくないと思います。
あ、やっぱり味は、
お米ですから、うん、いろんな匂いとかを吸収しやすいんです。だから冷凍室の中の匂いを全部取ってしまう。
なんかその、一応このビニールというか、あれでくるんであるんですけども、
そうですね、してやっても
それでも、はい、どっかから入っていく。
家庭用の冷凍室っていうのは多分マイナス12、3度から18度ぐらいまでの間だったと思うんですけども、うん、このは保存にはあんまり期待はせん方がいいですね。マイナス40度とか50度の場合は保存に期待できるけども、はい、まあまあ単に置いてある。だからできるだけもう
一週間、開け閉めも多いからね。
そうですね。1週間以内ぐらいで。時期になんか
霜みたいなのついてしまうし、
他の素材ですと冷凍焼け、多分 お餅も長いこと入れとくと冷凍焼けになってるはずです。
冷凍焼けっていうのは、
はい、いわゆる焼けど、どう言えばいいかな。ふやけて固まってるような感じの表面がなってるはずですから、
それ繰り返していくわけですね、開け閉めするたびに、はい、
溶けたり固まったり溶けたり固まったりで、
あんま良くないですね、それでしたらね。
だからもうできるだけ早めに、食べていただくのが一番ですけども、それこそ毎朝味噌汁にでも入れて食べていただいてももう、焼くなりなんなり、お餅ってでももう加工品ですからね、それ以上加工するのはあれが最たる加工品ですから、それ以上の加工ってのはそれこそほんまに焼くか蒸すか揚げるかですね。
なんか一つ紹介してくださいよ、
難しいやつ。まあ お芋さんを使うんですけど、さつまいもの美味しいさつまいもを皮むいて、うん、お餅と一緒に蒸して、うん、それであと混ぜればお餅が柔らかくなってお芋さんに火が通ったら、それでなんか、うん、まあ、一番いいのはすり鉢でこう するっていうか、餅をつくようにしていただいたら
練っていくみたいな感じですか。
はい、あのちょっと初めこうばらけてやりづらいんですけど、ちょっと根気よくやれば、うん、さつまいもの色の薄くなったお餅ができますから。
いや、美味しそう。
そこまでも
う甘い感じがします、ね、
そう甘いですね。
混ぜてしまうということ。
うんとね、5日間か1週間ぐらいは固くなりません。柔らかいです。で、固くなっても焼いてもまた美味しいですし、そのまま柔らかい間にあのくっついてもどうもないようなステンレスみたいな容器に入れるとか、ガラス容器に入れとかないと、あの陶器はくっつきますんで。
なるほどね。まあ、水に捨てたらくっつかないんですか。
まあ、くっついても取れますから、くっつかないということないんですけども、まあ、あの取りやすいようにところに入れていただいて、
はい、ちょっと手間がかかるんですね。
そうですね、それぐらいかな。もう変わったことをしようと思います
。蒸すっとおっしゃいましたが、餅を家で蒸した経験って普通ないと思うんですけどね。焼くか、あの煮るか、
はい、あとはもう小さく切れるようでしたら、あのご飯に入れて、その代わりそれは食べきらへんかったらね、残ると餅が固くなるんで、
ご飯に混ぜるっていう
か、混ぜるっていうか一緒に炊くんですよ。
もち米みたいになるん
ですか。まあ、もち米っていうか、小さなお餅を小さく切って、はい、あられ状に切って、うん、まあ、増量剤ですね。でご飯と炊けば、普通のご飯の中にお餅が入ってるっていう、
なんかプリプリっとした、
プリプリっていうか、
どんな感じなん
です
か。
ネバネバとし
たもちもちとした、
はい、もう変わったことってそれぐらいのもんで、ただあのご飯に入れると必ず食べきらないとね、残すと、
あの、うん、全部が固くな
る。はい、まあ、米は普通ですけども、
それお茶漬けにして、
茶漬けにもならん、
ならん、
はい、もう持ち固まったら茶漬けではあのお茶では柔らかく戻りません。
そうですね、食べきらないと、はい、それまた冷凍してる場合ないです
けど、はい、蒸したらどうなんですか、
ね。まあ、蒸したらまた、ただご飯が美味しくなくなりますね。蒸すと、蒸しご飯ってあんま美味しくないですもんね。
ということは何でも早よ食べなあかんってこと
だよね。
そうですね、美味しいうちに。
これはなんかで読んだんやけどね、先代の林家正蔵師匠の話なんやけどもね、弟子が正月住んでね、どうして餅ってこれカビるんでしょうね、どうしてこんなカビが生えるんでしょうねって言ったら、正蔵師匠の人、早く食わねえからだっていう。妙におかしいでしょ。
なるほど。
うん、それさかい今何でも保存できると思ったらやっぱり大間違いで、やっぱり早く食べないかんねやなと思いますけど、まだ餃子餅あるんですわ。
まあ、もし自分でお買いになるんでしたら、真空されてるお餅、なんかガス充填して、あのメーカーさんが作ってるお餅、あれは結構長持ちしますから、そういうのはいいですね。で、鶏のお出汁とか鶏肉とお餅って結構僕合うと思ってるんで、ちょっとこうヘビーなお出汁と鶏で、だから地方によってはあのお雑煮が鶏肉を使う、九州なんかそうだと思うんですけど、鶏肉使ったりしますんで、あれは結構合うんですよ。ですから、まあ食べ方としてあのバラエティにいろいろな方法で食べるとすぐなくなると思いますんで、
各地方を試してみはったらどうですかね。あの、ね、いろんな
地方のお
雑煮、まだ僕あの網野の方はお雑煮どんなんですか言ったら、ぜんざいや言うてましたね。
ぜんざいでしか食べないんです。
つまりお雑煮はあの白味噌じゃないですか、関西はね、うん、で僕の地元の方はおすましですけど、そこはぜんざいやと。正月に おせち食べながらぜんざい食べる、
あれな、砂糖入ってるってこと。
そうです、そうです、あずきの
甘い
甘い、
うん、ひょっとしたら砂糖入れないぜんざいかなと思うんだけど、
あんもちのお雑煮ってありますもんね。
あんころもち入ってるとか、
はい、お雑煮のお餅があんもち、うん、中にあんが入ってる。
青森に住んでる方もあの言ってました、あんこの。
ああ、
はい、
ほなら、ね、それはおすましなんですか。
すまし仕立てで、はい、
ですまし汁で突然甘くなるんですか、食べてて。
なんかバランスはいいらしいですよ、でも、僕は食べたことないんで、あまり。
すまし汁にあんこの餅が入ってる、
はい、だからあとは特徴なのはトビウオ、アゴって言うんですけど、アゴ出汁でお雑煮するとか、あのアユが取れる地方ですと、アユを秋に、終わりの小餅の鮎を乾燥させたやつでお雑煮の出汁を取るとか。
実家はハゼで取ってましたね。
ハゼもね、そうですね、
ハゼ干したので取ってました、ね、
そんなんこの辺に売ってる、そんな
ん。いや、出汁取るために、いや、ハゼはどうか知りませんけど、多分売ってないと思います。もうその現場でないと、またそんなにやいや言うほど、血眼になって探すほど美味しいもんじゃないと思いますんで。 だから
なん
ですって、ね、四日市の海で取れたハゼ、
はい、そうなんですよ、コンビナートのね、
イメージがね、その、はい、私ら教科書で習いましたからね、郊外の町って
久しぶりに聞きましたね、その話題
ハゼはたくさん取れるからね、
はい、
あの夏の終わりぐらいからもう産卵期に入ったらものすごく取れるし、
そうですか、要は親父と釣りに行って干して、そうそうそうそう、年末そのお雑煮用に、
なるほど、ね、
取っておいた方
が立たないや、はい、言った
ら、だから京都ぐらいかな、白味噌の甘い、どっちか言ったらちょっとお砂糖入れてでも甘くする、うん、あの白味噌のお雑煮で頭芋とか入れてね、あとは結構あっさりめのとこ多い、あとかあんもちのとこもあるしな、
今年普通の人参が入っとったな、赤いあの金時人参みたいあんなんじゃなくて、ね、うん、それしか買うの忘れてたんかな、
まあまあ お餅はお雑煮とかしか利用法がないということですね、うん、
まあ、お雑煮かあと鍋にね最後、ただ鍋に入れるのやけど、お出汁少なかったらもうコテコテになってしまうしね、
もう本当の最後の最後で入れなくてはダメって感じですよね、
まあ餅が出てくる落語もいくつかありますけどもね、一番すごい話がジャガンソーって、これは夏の話なんですけどもね、うん、お餅食べすぎて、ジャガンソーというのは蛇が含む草って書くんですけども、これは蛇が人間を飲み込んで苦しい時にこの草を舐めると中の人間が溶けて、蛇が楽になる、助かるという、でまあ、言ったら蛇の胃薬みたいなもんやなというのを、これをもろて買えるんですよね、でその餃子をお餅食べて苦しいからお餅を、この溶かそうと思ってそのジャガンソー、あ、これは腹薬、ね、胃薬からこれか食べたら助かると思って、そのジャガンソーを食べたら人間の溶ける臭い境に人間が溶けて餅が座ってたというすごい落語、
すごい落語ですね、うん、結構ホラーですよね、
うん、SF ですね、うんうん、想像すると気色悪いでしょ
ちょっと怖いですね、うん、
聞くと楽しいですよ
それでも表現するの難しそうですね、うん、
それもう作業 やり方がいろいろあって、まあ、ジンベエ来てね、うん、そういう格好で歩いてるという、まあ、仕込みがあるから、うん、最後は餅がジンベエ来て座ってましたというのと、餅がジンベエ来てその餅の格好みたいにしてプルッとこういう風にねやる人もあるし、うん、これがね東京行くとそばなんですよ、腹立つでしょそばの羽織っていうとね、そばが羽織って座ってましたっていう、餅じゃなくてね、あ、これもう一つ言うと餅屋門堂と餅屋門堂とこんにゃく門堂の違いがある、東京はこんにゃくやし、うん、関西は餅なんですよね、
うん、あ、みかんやかぼちゃやとかってです、ね、
今餅の話です空気の嫁やっちゃうあんまりしかし
今
餅の話をしてるんです、
うん、
餅
のね、
ですからそのジャガンソーなんかね、餅をもう、でね、東京の羽織が、そばが羽織着てたっていうのは、ほな着物はどこ行ったっていうなんですよ、関西の理屈から言えば、もう着物着てるはずやから、餅が着物を着て座ってましたやったらまだわかるけども、餅が羽織着て座ってましたっていうのはおかしいという、で関西は、餅がジンベエ着て座ってましたっていうね、これはジンベエしか着てない、裸の上にジンベエさん一枚で歩いてるという仕込みがあってね、そこらはその関西の落語は理屈っぽいって言われるのはそういうところなんですよ。あ、今日は久しぶりに真面目に落語の話しましたね、
これこそ本来の番組の、
本当はこういう番組なんかなこれ
あり方なのかもしれないですけれどもね、
まあいっかってなもんで、
うん、他にはお餅が出てくる落語があるんですか。
餅そのものが、
でもなんかお餅と落語ってなんかね合いそうな感じがしますけれどもね。
今度またジャガンソーやりましょうか、
あ、いいですね、
食べる会で、はい、夏に餅を食べるという、
はいはい、
う
ん、
じゃあお餅の料理も
そのさつまいものぜひとも、
私も食べてみたいですね、
今度の餅じゃないんですけども、チリとテチンがちょっと僕は、
うん、
面白いと思ってます、
はいはいはい、
2月のね、
もうおかげさんでもう全て満席になりまして、もう当日いきなり来られてもあ困ったなということになりますんで、これやっぱりね吉弥君が出てチリとテチンをやるというんでね、 ほとんどねここ年明けてからもね毎日出ようかと思って。
すごいですね。
そのチリとテチンを作るのが楽しみだ、
はあ、大将はね、鴨鍋よりも
いやいや鴨鍋はもう主役ですから、う
ん、チリとテチン
鴨鍋はねやっぱりあのネギがいいネギがもう確保できましたから、おもう畑ごと確保してますから。
すごい。
ほう、畑丸ごと買う
んですか。いや、ま、丸ごとじゃないんですけど、まあ、あの胸だけをね。
え、それは京都の？
京都の、はい、高峰の方で、まあ、九条ネギは九条で取れるんですけど、これ高峰で取れるから高峰ネギと僕は呼んでるんですけども、実際にそういう品種
が京都でもあちこちの名前ついた玄宅ネギっていうの、
ね、あ同じですね、高峰玄宅一緒ですから、これはもう太くて本当にあの下仁田ネギに近いほど、うん、それよりまた太いかもわからんぐらい太くて、
かなり太い、
はい、物の丈1メーター20ぐらいの背丈、
九条ネギが痩せて見えるというの、
もう九条ネギなんて問題じゃないぐらい細いですもんね、九条ネギどっちかやったら一般出てる、まあ、あれも置いとけば太くなるんでしょうけれども、それでそれだけ大きくするから青いとこは結構硬くなってるんですけども、火が通ると溶けてしまうというぐらい柔らかい、これはなかなか中にあの髄液がたくさん入ってて、
うわ
これと鴨ですから、これは
うわ美味しそうですね、うん、でももうマインなんですね、
はい、すいません
嬉しいことですけどもね、
ちゃんと写真撮って、
うん、ね、アップしますと、
う
ん、
もうあの来年もやりましょうか、
鴨、ええ、ですからできれば2月15日までにやれば、うん、今度は17日なので、うん、2日間、まああのかかまあ、あの15日であのきあの漁が終わるんです、
うん、
あ、それ以降は取ってはいけない、
取ってはいけない
ということなんですね。
あ、そうなんですか。
あ、ほんなら それまで
それまで取ったやつを囲うというか生かしとかないといけないんで、
え、どっかで買うんですか。
まあ買うというか当然漁師に頼んで、
石田行ったらバーって飛んで、
いやいやいや、ね、そういう足くくってんなことない、あのまあ箱あの多分入れてあの
食べられへんのそ
れ、ほどしていただけると思います。
情が落ちて、
かわいくて、
ああいう鳥なんかはあの朝引きってよく言いますけども、殺したてがやっぱ美味しいんですね、
う
ん、時間
とあのそれと鳥もそうですよね、うちの母親の実家なんかは必ずなんか、ま、祭りとかそんなのがあるとその日に締めてましたもん、ね、
そうですね、うん、それが一番美味しいですね、
はあ、というところで、
ね、美味しい話が続きますけれどもね、じゃあ美味しいインフォメーションいきましょうか、う
ん、はいはい、
はい、
食事付きじゃない回
ない回ですけれどもね、落語で美味しい気分になってください、
あ、これいきましょうか、はい、1月24日木曜日、
はい、
神宮道上がる下がる寄せですね、うちの近所の会です、
はい、
左京区仁王門通り神宮道東入るの落東協会、協会の2階でやってるやつですね、今度10回記念でとまるくんに出てもらいます、
はい、
私が鶴と千段の森の2席ですが、予約前売りが1800円、当日2000円、お問い合わせご予約は075-771-9401、博報堂までお願いをいたします。
はい、続きまして二条さん、
はい、先週もお伝えしましたが、まだ待ってんのか、第2回上場の会でして、はい、1月29日火曜日、鶴橋すずめのお宿で、させていただきます、うん、演目が私フグ鍋とストクイの2席、ゲストに桂トンボ兄さんですね、7時開演で、6時半会場です。木戸線が、当日1500円、ご予約が1300円、はい、ご予約お問い合わせが075-211-7584、チケット2畳自宅までお願いいたします、
はい、二条さんは遊びに行かれないんですか。
いや、この会ですか、
はい、
あ、その日ちょっと自分のスケジュール把握してないんだけど、うん、多分家で今頃やっとんやろうなと思いながら酒飲んでるんじゃないかと。
家で応援をされてるということね、う
ん、いや、あんまり行かない方がいいですよ、うん、その目の上の炭鉱部じゃないですか私が言ったら、うん、のびのびとした芸ができないでしょ
う。あ、そうですね、じゃあのびのびとした二条さんを見にね、
ま、いらんこと言うてるとかあの、ね、楽屋でどうせ言わんならやるし平和のために、
あ、そうですか、じゃあのびのびとした二条さんをご覧になりたい方はぜひね、
はい、
はい、足を運んでください、はい、それではここでミュージックブレイクいきましょう、
はい、今週もクラプトンのベストアルバムからいきます、はい、この曲はスマップのために書いたというか、スマップが取り上げた曲、あ、その、トモエという題だったかな、
あ、
う
ん、はい、
Say What You Will です。
はい、続きまして2畳のコーナー、ジョジョレポでございます。3分間で私のおすすめの一品いいところなどを紹介しようというコーナーでございます。
はい、
はい、
何今日は、
今日は私の隠れ家でございます。ついに暴露でございます。まあ、一番出没してるお店でしょうかね。
週何遍も行ってんの？
週何遍、昨日ちょっと帰りに寄りましたけどぐらいな感じですね。
はい、遅くまでやってんの？そこは。
はい、やっております。はい、
じゃあご紹介いただきましょうか。
一人暮らしや境に家帰っても誰もいてへん、うちもいてへんようなもんやけどな。
ここでぼやかなくても、まあ、
はい、はい、じゃあどうぞ。
それでは3分間いきましょう。
はい、はいはい、
スタート。
はい、今回ご紹介するのは私の隠れ家とさせていただきます、うん、バーでございます。カームーバーさんでしてね、三条木屋町上がりましたゆりかビルの2階にございます。カウンター10席とボックスが4テーブルぐらいですね、うん、あるお店でして、まあ照明も非常に落としてはって、なんでしょうね、バー初心者でもフラッといけるという感じですかね。あんまりがっちりしすぎてなくて、ただお酒の種類はたくさん本当に置いてはりまして、うん、もう僕はよくおしゃべりするこのジョジョコーナーでするお酒のいろははもうほとんどマスターから教えていただいたという感じでして、
いつ頃から行ってんの？
そうでも去年ぐらいと思いますけども。
そうやな、修行中に行ってるって言ってたら言わへんわな。
そこが修行明けてからですけども、なんでしょう、もう300種類からもっとあるんじゃないでしょうか、数えたことないんですけども。で、時間が、まあ、チャージがないというのも嬉しいですね。チャージ料金が入ってないというのも嬉しいんですけど、フードもなかなか充実しておりまして、ピザとかパスタとか、はい、あとトムヤンクンスープとかね、ナシゴレンチャーハンみたいなやつですけど、あと一番人気がワムライス、和風オムライスなんですけど、これ結構夜のダメな時間にがっつり食べると、ね、
美味しいんですよね。
いいんですね。あとおつまみとしてイカセロリというのがありまして、うん、これもおすすめでしてね、うん、イカの平べったいおつまみのやつをセロリとレモンとオリーブとあえてあるやつなんですけど、これまあ本当に作り方を、うん、家でやると非常にいいおつまみになるんですけども、はい、内装も本当落ち着いてましてね、いろんなところにビクター犬、ビクターのあれが ね、あれがもういろんなところにあるんで、それを
首かしげてるやつ、
そうです、
コレクターなんですか？
コレクターなんかどんどん増えていってるみたいでして、もうこんなとこにもこんなとこにもとあるんでね、でお酒ですけど、カクテルもそうですし、うん、ウイスキーもあれなんですけど、モスコミュールという有名なカクテル、うん、ウォッカを、ね、ジンジャーエールで割るんですけど、これを元のレシピ通りに作っていただけるのもあるんですね。ジンジャーエール割りにするときもあるんですけども、実はこれ元のレシピはジンジャービアというね、ノンアルコールのもので、銅のマグカップで飲むという、そのオリジナルスタイルも楽しめると。
飲んでみたい。
あとその日の気分でマスターに聞いていただいたら、それに見合ったのが出てくるんで、
あと30秒、
月曜日が定休でございます。、うん、チャージなしで7時から、夜7時から朝5時までやっております。はい、ということでございます。5
時まで行ってんの？いつも。
いや、そんな時間までは行ってないですけど、まあカップル
で、
カップルでね、行っていただいたらふわふわのソファーもありますし、
うん、あ、そうなんですか。
まあ一人でしたらカウンターでのんびりと、うん、はい、
結構広いんですか？
まあそんなに広くないですね、
うん、
ちょうどいい感じです
ね。ちょうどいい感じ、ね、
あ、ソファーは本当ふかふかで、
そうなんです。
最初にカウンター10席でボックス4つって俺聞いたけど、
はい、
でもなんかその、
広くないですよ、
ね、広い感じがしたんです。
あ、そうな
ん、ね、うん、はい、
ただ本当にお酒のことをマスター一本一本に対してね、すべてこれはこんなんですって、
いや、バーテンダーさんってみんなすごいね、
すごいですね、
喋らせたら、
はい、うん、で何がすごいってね、お名前を、ね、何回か行くと聞かれるんですけど、う
ん、
これを次行った時に、お久しぶりです、何々さんって絶対、
それは嬉しいですね。
これはどういう覚え方なんでしょうね。
あるんですよ、
名前で次行ったら呼んでもらえるというのは、
私逆に気色悪いわ。
今大将が首を横に振ってありますけれども、
それ僕は全く覚えられない。だから
できないし見えてへんもん、
1週間に2回ほど続けて会えばなんとか覚えられるけども、そうでない限りまず覚えられない。
通ってもらわないとダメですね。
そうなんです。
私ね、男のお客さん覚えられへんもん。
全然覚えられない。
それはただ単に
スケベ屋さんが、
ね、スケベだからですよ、はい、
そういうのは珍しいね、名前を覚えはる人はなんかあるんやろね、覚え方
なんかコツがあるんでしょ
うね、コツがあるんでしょうね、
いやそればっかり考えてんねん、この人は何々さん何々さん何々さんって初めて来はってね、
それか印象深い何かをねされたかもしれないですね、二条さんがね、
他の方も覚えてはるんですけど、不思議なもんで、
そこの店は何がきっかけで行くようになったんですか。
寂しいからです一人で
ブラッ
ブラッと
なんか呼んでたんですか、
なんか呼んでたんです、
ね、看板か何かが、
はい、うーん、まあフラッと寄っていただいたら僕座ってるかもしれませんのであ
、そうですね、二条さんに会いたい方は、は
い、近寄らんようにし
ょう他のバー探します
ちょっとセンチメンタルの話で、ね、あのエンディングをお届けしておりますが、
はいはい、この間そのことをね、はい、この店のことを、文化芸術会館の勉強会のプログラムに書いてたんやけども、はい、うん、私は何のこっちゃわからんって言って、わからんちゅう。
あ、ただあの勉強会の上手の会のポスターね、うん、あのチラシもマスターが作っていただいて、
うん、あ、そうなんですか、じゃあ本当お世話になってる方なんですね、
塩として一遍顔出さない
そうですよまたメンバーでいきましょうかね、うん、はい、
はいはい、
さあ2週にわたって大将にお越しいただきましたけれども、うん、大将久しぶりにいかがでしたか。
まだまだ喋り足らんようですけど、
お料理の話は楽しいですね、
ねえ、ちょっとお腹空いてきましたけれどもね、
ちょうど私朝しか食べてないんでしょうか
ね、
あの放送の時間とはタイムラグありますね、
はい、食べ過ぎないように、ま
あ、お餅を食べてください
そうですね、お餅を食べてね、
はい、はい、じゃあさつまいもとということで、
ね、はい、ではお時間となりましたので今日はこの辺でお別れです、は
い、おやすみなさい、
おやすみなさい、
おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。